と人にとって最も大事なことは歩むことができる道を知っているということではないでしょうか。アドベント第三主日に私たちも集められて礼拝いたしておりますが、このアドベントは主イエスの再臨を待ち望むその信仰を改めて心に刻む時でもあります。聖書が語る希望ということを覚えるときに、やはり私たちは将来に対してどのように歩んでいくのかということを自らの課題として引き受けて黙想するわけでありますが、その時に自分としてどんな道をこれから歩いていくのかということは大変大きな課題であります。で、これからどういう道を歩いていくかということを考えるときに、まあ、私たちは大抵いくつかの選択肢というものを想定して A か B か C かどれかの道に行こうという、まあ、そういった思考法をいたします。で、この選択肢が非常にこう決めるのが難しいと非常に悩み苦しんだりするのが常です。若者には若者の選択肢があり、壮年には壮年の、またご高齢の方々にはそれぞれの生きる選択肢、道というものがあります、まあ、そしてその決断の前で非常に思い惑うわけでありますが、聖書が語るのは私たちがその道を選ぶという以前に、実は神ご自身が道を備え、神が私たちに先立ってご自分の道を進んでおられるということです。今日与えられている聖書の箇所はこの40章からイザヤ書というのは、実は1から39までと時代が全く違うのでありまして、40章からは聖書学が言うには第二イザヤというふうに言われる歴史的に違う時期に書かれたものが始まります。39までは基本的にはバビロン捕囚よりも前の預言者が編集したもので、40章以降はバビロン捕囚の後に書かれた編集されたものだということであるわけですが、そのことを踏まえて読みますと今日与えられている御言葉の意味が分かってきます。イスラエルの民は長きにわたりバビロンで捕囚とされ希望を失っていました。つまり自分がこれからどう生きたらいいのかと、その道が分からなくなっていたわけです。これからエルサレムに帰るという選択肢もあろうし、バビロンに留まるという選択肢もあろうし、いやもうバビロンはもうやめてしまって、どこかもっと別の豊かな場所に行ってそこで生きていこうという、そういう選択肢もあったでしょう。いろんな選択肢が考えられていたはずであって、その中でどうしようか、自分たちはどこに行くのがいいんだろうか、これからどんなふうに生きていったらいいんだろうかということに思い惑い、結局神様はこういった時に何にもしてくださらない、これから自分たちがどう生きようか思い惑っているのに何にもしてくださらないという、そういった神様の不在というものを経験していたわけです。そういった民に対して神から使わされた預言者は、慰めよ、私の民を慰めよと神は言われるというふうに主からのメッセージを受けて伝えています。でここに込み出しに帰還の約束というふうにありますが、この帰還というのは最も大事なことは神がまず帰ってくださるということであるわけです。3節以降のところに、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せというふうに言われていますが、これは地図を見るとバビロンとイスラエルの間には広大な、とてつもなく広大な砂漠があります。で、この荒れ野っていうのはそのバビロンとイスラエルの間にあるとてつもない砂漠、荒れ野のことが言われているわけです。で、ここで主が語っているのは そのバビロンとイスラエルの間に民が帰ることを困難にしているとんでもない砂漠がある。その砂漠に道を備え、荒れ地に広い道を通せ、山と丘は身を低くして、険しい道は平らに、狭い道は広い谷となり、なれというふうに言われているのです。なぜなら、神がそこを通って帰ってくださるからだというふうに、この箇所は語っているわけです。つまり、バビロンでもう故郷を失って、国も失って、これからどうしようか、どこかにさまよっていって暮らそうかと考えている、そういう人々に対して、いや、神があなた方の前に広がっている恐るべき困難、恐るべき荒れ地を切り開き、ご自分がまずシオンに帰ってくださる、エルサレムに神ご自身がまず全ての人々に先立って帰ってくださるのだというふうに、もどかしは言っているわけです。私たちは道というものを考えるときに、ABC の道、どうしようかというふうに考えるわけでありますが、しかしまず心に刻むべきは、神ご自身がすでに私たちの前に荒れ地に道を備え、神ご自身が私たちに先立って、ご自分の御国へ、故郷へ帰る道を整えていてくださるということであります。だから、人間的にはどれがいいのかと思い迷うわけでありますが、結局のところ、この神の後に私たちが心一つにして従っていくなら、ABC の道どこに行こうとも、結局のところ全ての道はシオンに通ずる、エルサレムに、天の故郷に、神の御国に通じているのです。最も大事なのはどれを選ぶかということ以前に、私たちがこの神に問いかけ、この神に従い、先立って進んでくださるこの神の後に従っていくということです。そうすればどの道を選んでも結果的にこの神が最善の方向に私たちを修正し続け、変え続け、やがて大いなる御国へ私たちを到達させてくださるのです。最も大事なのは神ご自身が私たちに先立って道を歩んでいてくださる、私たちのために道を備えていてくださるということです。この3節の御言葉は洗礼者ヨハネが自分自身を表す言葉として新約聖書では引用しています。私は荒れ地で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよというふうに自分で自分を紹介しているのです。つまり洗礼者ヨハネが主イエスキリストのために当時荒れ地のようだったイスラエルの民を整えてキリストの到来に備える、まあ、そういうものとしてヨハネはこの御言葉を引用しています。まさに主イエスが私たちのために来て道を備え、荒れ野を開いてくださっている、荒れ野を開いて私たちの前に将来への可能性を示してくださっている、このことを心に刻むことが私たちが道を歩むときに最も大事なことであるのです。そうすればたとえ ABC の道、どの道を歩もうかというときに選択を間違ってもキリストがそれを修正してくださるのです。キリストがそれを正しい道に戻してくださり、新たな道を創造してくださるのです。だからこのお方に従うということ、そのことが最も重要なことであり、すべてどれを選ぶかという選択はその後に続くことであるのです。そして6節から8節のところを見ますと、まあ、ここに呼びかけよと言われているこの預言者の悩みが書かれています。呼びかけよと声は言う、私は言う、何と呼びかけたらよいのか。でこの何と呼びかけたらよいのかという言葉というのは、これはおよそ真面目に神様の言葉に従おうとする人の誰もがおそらく心に問いかけることではないかと思います。例えば日本の社会であれば多くの方が神様、まあ、聖書の神様は信じていませんから、そういう方々と忘年会に 言って、そういうあなたクリスチャンだったよねと言われたときに、さてこの人たちにどう語りかけたらいいのかというふうに心に問いかけるでしょうし、牧師はいつも土曜日になると神様何と語ったらいいんでしょうかと心の内につぶやいているわけです。で、何と語ったらいいんでしょうかと言いながら夜を過ごして、朝も何と語ったらいいんでしょうかと思いながらここに来ているわけですね。もやもやしながら、まあ、さらにはおよそ私たちが病院に行き病気の方を見舞った時に、神様何と語ったらいいでしょうかと問いかけるわけです。何と呼びかけたらいいのかというのは私たちの普遍の問いかけであって、特に聖書の神様っていうのは何者かというのがほとんどご存じない日本の多くの方々の中で生きる時には、これを問いかけざるを得ないと思います。まあ、特に私たちが何と呼びかけたらいいのかと言葉を失う時というのは、人間的な慰めがもう通用しないというそういう方に出会う時です。私たちは人として慰める時は、今回はちょっとまずかったけどこれからいいことあるよというような、そういった慰めをすると思います。まあ、テストに落ちた子供に対して次受けたらきっと受かるよとか、まあ、そういう慰めるわけです。まあ、しかしこれからいいことあるよというふうに言えないという、そういう人もいるわけです。私自身も牧師ですので多くの方々を見取ってきましたが、本当にあと数日しかおそらくこの地上にはいないだろうという、そういった方々を猛安するときというのは、もう人間的な慰めは一切届きません。本当に何を言ったらいいのか分かんない、これからいいことあるよっていうふうに言えないわけです。そういうときに何と呼びかけたらいいんですかというふうに神様に問いかけます。また本当にあの呼ぶ気の呼ぶのように苦しみにのたうしまおって、その呼ぶのところに3人の友人が来ていろんなことを言って励まそうとしますが、それも結局あんたがいいことしてればきっとこれからいいことあるよという、そういう慰めなんですが、そういう言葉がもう全く通じないというぐらいの深い苦の味わっている方に出会うこともあるわけです。そういう時に私たちはもうおよそどうしてどのように語りかけたらいいかわからない、そういう思いにとらわれます。もっと深く物事を見つめていけば、この御言葉が語るように、肉なるものは皆草に等しい、流れても全ては野の花のようなもの、草は枯れ花はしぼむというようにあるように、全てのものは今盛んであってもやがて衰え消えていく、まあ、そのようなものであるわけですから、そういったものに対してこれからいいことあるよと言っても、果たしてそれが本当かということが問われるわけです。全ては野の花のようで、草は枯れ花はしぼむ、まあ、そのようなものであるならば、これからいいことあるよとかそういったことによって励まそうとしても、本当の励ましにはなりません。気休めにしかならないのです。最近自分自身も本当に深くそういったことを思うわけでありますが、まあ、多くの、まあ、自分自身の私自身の方に引きつけて考えますと、まあ、多くの教会で、あ、いい先生が来たと言って、その先生がものすごく伝道されると教会がわーっと大きくなります。で、その先生が離任してしばらくするとあの教会半分になったよとか、そういった話をよく聞くわけです。ベテランの本当に、命を注いでブレンドを牧会された先生が退いた後に別の先生が来て、教会の数が全く変わるとか状況が全く変わるっていう話は多くの場所で聞かされるのです。そうすると、じゃあ一体自分が力を注いでそこまでする意味って何なのかということも問われてきます。主の風が吹きつけて、主の裁きの時が来て、草は枯れ花はしぼみ、流れても全てが野の葉のようなものであるならば、今じゃ自分はなんでそんなそこまで真剣に力を尽くして命を注がなくちゃいけないんですか、やがて自分が注いだものも時が来れば崩れ去っていくじゃないですかと、そのような問いかけを抱いてもおかしくないと思います。そしてやがて自分が必死になって作り上げたものも消えていくものなら、なんと 呼びかけたらいいんですか、そういうものに対して働く意味は何ですかというふうに思うでしょう。それに対して聖書は、私たちの神の言葉は常しえに立つということをその応答として語りかけています。すべての被造物は消え去る定めにあります。法上記とかですね、日本の仏教者たちが無常観というものによって上者必須の断りを表したというふうに言っていますが、盛んなものも衰え、盛んでなかったものはやがて咲き誇る時が来る、しかし咲き誇ったそのものもやがて去っていく、そのようなものであるならば、一体この無常な世の中で私たちが働き真剣に取り組む意味は何なのかという時に、神の言葉は常しえに続くということ、そのことが私たちを心を支えるのです。つまり私たちが神に向き合い労したすべてのことは、神の言葉に従って神の御前で行ったすべてのことは、主の御心に刻み込まれ、私たちのすべての瞬間は神の永遠につながっているということです。E.H. カーという哲学者、歴史哲学者が、すべての時間は永遠につながっているという、そういった哲学的なことをおっしゃっていますが、これを聖書から言いますならば、私たちのすべての生きた瞬間は主の御心の地に刻まれ、主の永遠につながっているのです。だから私がすべて心を注いで作り上げたものが、たとえその後の時代に消え去ろうとも、私が命を注いだすべては神の御胸に刻まれ、主の御言葉によって主の御手の地に刻まれているのです。主の記憶の中に私のすべての命は注がれているのです。だからこそ私たちが、もう私の働きもこれまで作り上げたものもやがて消えていくという、そのようなものであろうとも、神の言葉が私たちがつながるときに、私たちのすべての働きはこの言葉の力によって神の御前に永遠につながっているということです。このことがないならば、やがて消えゆく働きをどうしてするという、そのことの答えが見つからないでしょう。そしてもっと言うと、この神の言葉は常しえに立つという、立つという言葉は、これは存続するという意味もあるわけですけれども、私自身は時間の流れ、肉体の状態、知性の状態、そういったものによって波というものがあり、そしてついにはやがて消えゆくものです。しかしそうした儚いものである私たちが神の言葉につながることによって、私たちは自分自身が永遠のものに抱かれることによって、初めてこの儚さを受け入れて生きることができるのです。主イエスキリストは昨日も今日も永遠に変わることがないと言われていますが、このお方の御手に抱かれることによって、初めて自分が消えていくということを受け入れることができるのです。武士道というのは、自分が武士道とは死ぬことと見つけたり、いつも死ぬことを考えるというところに特徴がありますが、つまり生きるか死ぬかどっちか選べと言われたら死ぬ方を選ぶ、それが武士道だというふうに書いてありますが、この特徴は痩せ我慢だというふうに、上村正久という牧師は言っています。誰でも命の方がありがたいわけですから、その時に死を無理やり選べというのは、一つの痩せ我慢をしなければ成り立たないんだということでありまして、本当に真理をえぐっているものであります。武士は食わねず高養子なんていう、その痩せ我慢もまさに武士道を表しているものでありますが、しかし聖書の言うところは、いつまでも変わることがない永遠の愛であられるイエス・キリストに私たちの存在が抱かれるということによって、初めて私たちは自分自身が草のように枯れていく、それでもなお私たちの命がしっかりと主に抱かれていることを知っているので、 それを受け入れることができるという、まさにその道であります。永遠の命を知っているから儚い命を本当に愛おしむことができるという道、それがこの聖書の道ではないでしょうか。そして最後に、神ご自身がエルサレムに、イスラエルに帰って来られるので、良い知らせを伝える者がその前例として走ります。エルサレムの付近の高い山に登って、力を振るって声を上げて、神が帰って来られるということを告げろというふうに言うのです。そして、ここに、まあ、福音というものの原点があります。神が帰ってくるから、その良い知らせを伝えるという、それが福音です。で、良い知らせっていうのは根本においては神がおられるということ、それが福音であるのです。主イエスキリストがお生まれになられ、神ご自身になられるお方が人間として来られ、私たちの罪と死を飲み込み勝利され、全ての囚われから私たちを解放してくださる、これがまあ福音ですが、旧約でよりもっと根本の福音というのは、見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神という、この9節、9節10節に書いてある、このことが、最も深い根本的な福音です。つまり、カール・バルトという神学者は、私たちが心の最も奥底で問いかけているのは、神は本当におられるんですかという問いかけだというふうに言っています。みんな神がいるかどうか、本当におられるのかどうか不安になって、恐れを抱いて、もし神がおられなかったら、もう本当にこの世界はどうしようもない、悲しみと苦しみと不条理に満ちている世界だと、そういう問いかけを抱いて教会に来る、本当に神はおられるんですかという問いかけです。それに対して、見よ、あなたたちの神、神がおられるのだというふうに語るのが説教だというふうに、まあ、バルトは言うわけです。神がおられるということであるならば、もう私たちは根本的に世界観が、神がおられないという世界観が砕かれて、新しい歩みをせざるを得ないのではないでしょうか。それも単なる観念の神ではなくて、本当にあなたを捉えて、あなたを新たにして、命を与えてくださる、あなたの人生を最善の形に変えてくださる神がおられるとするならば、私たちは根本から世界観が砕かれて、新たにされざるを得ないのです。神がおられない。この世界の意味はない。人間の命は偶然生まれて偶然死んでいくという、そういったものから、本当に神がおられるなら、私たちはもう根こそぎ変えられざるを得ないのです。聖書はまさにその根こそぎ私たちの根本から人間が変えられる、そういった知らせを伝えるものであって、その根本は、見よ、あなたたちの神、主なる神がおられるということです。力を帯びて来られ、身腕を持って統治してくださる神、群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いてくださる神が、あなたと共におられるんだということです。この神がいらっしゃるということが福音です。そしてこの神ご自身が人となられて、私たちのために死んでまでくださるというのが、究極の福音であるのです。福音というときに、厳密に言えばあなたは愛されていますというのが福音ではありません。愛してくださる神がおられるというのが福音であるのです。あなたが祝福されますというのが福音ではありません。厳密に言えばあなたを祝福してくださる神がおられるというのが福音なんです。あなたの罪が許されるというのが福音ではありません。厳密に言えば、あなたの罪のために十字架にかかってくださるキリストがおられるというのが福音なんです。まさにそのことによって私たちは神の存在によって救われています。神がおられるというこの絶対的な事実によってまず救われています。そのことに伴って私たちが許され、祝福され、自由にされ、解放されて生きるという道が開かれるのです。良い知らせをシオンに伝えよう、高い山に登れと言われているこの人々は、あなた方は祝福されますよという ことをまず語るのではありません。神がおられるから大丈夫だということを語るのです。神がおられる、主なる神がおられる、生ける神がおられるということによって、人々は全くこれまでの見方が砕かれ救われるのです。何と呼びかけたらいいのかわからない、そういう不安と落胆と望みを失っている時代に、私たちもまた神がおられるのだということ、私たちを統治して子羊を懐に抱いて母を導き群れを養い身腕を持って集め、私たちのためにご自分の身を裂いて血を流し、命を与えるために死を打ち破って新しい朝をもたらしてくださるキリストがおられるのだという、この福音を固く胸に抱きたいというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、皆を賛美します。あなたが帰ってきてくださる、私たちを捕らえて御国を成就するために、あなたが帰ってきてくださる、そのために道を通し、荒れ野に広い道を通し、恐るべき山々を平らにし、谷を高く上げて、神ご自身が通る道を備えてくださることを心から感謝します。洗礼者ヨハネが来て道を備え、主イエスが来てくださり、私たちに対してこの永遠の真理を完全な形でお示しくださいました。神がおられる、私たちのことを顧みてくださる恵みの神がおられるという、この永遠の福音を胸に書き抱いて、新しい日々を深い安らぎのうちに過ごさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。 アーメン。